一言お祈りをお捧げいたします。天のお父様、今日この良き日に私たちをこのまた会堂に集めてくださって感謝をいたします。この礼拝で私たちの救い主がお生まれになったことをお祝いいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子イエス・キリストを使わせてくださいました。ここに愛があります。今日私たちはまたこの神様の愛に立ち返り、先週だけではなくこの一年を通して私たちの命を支え、生活を守り、そして日々の歩みをすべて導いてくださった方に感謝をお捧げいたします。そして私たちも今日からまたあなたの誕生を祝いつつ、そして復活の希望を抱きつつ歩んでまいります。今日捧げられるメッセージも用いてください。一人一人のうちに御子イエス・キリストの誕生の意味がはっきりと示されますようにお見てください。すべてを感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今朝は平和の君と題して、小金井福牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書9章からです。旧約聖書イザヤ書です。9章2節から7節までです。それではお読みいたします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分けるときに楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の持ち、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
皆さんおはようございます。そして、メリークリスマス。近いところの席の方たちですね、メリークリスマスと皆さんしばらく挨拶するときに持ちましょうか。イエス様の誕生を祝って、その誕生をみんなで今祝っていきたいと思います。 時間がいくらあっても足りないぐらい賑やかにですね、イエス様の誕生を、お迎えして、今日私たちもここでもう一度ですね、主の誕生を祝って、主イエス様がしてくださったことをもう一度ここを向けていきたいと思うんです。この金曜日には大使町で、また集会が持たれました。クリスマスの集い、50名近くの小さなお友達もですね、集まって、集うことができました。寒い夜でしたけれども、そちらでですね、御言葉が取り継がれて、そしてこのクリスマスの意味を皆さんで味わい、また新しく来られた方もいらっしゃいましたし、続けて来られている方にも届けることができました。まあ、今年クリスマス、明日はクリスマス礼拝、クリスマスコンサート、そして明後日はクリスマス食家礼拝と、ずっと続いてこの12月ですね、クリスマスの集いが続いていますけれども、まあ、クリスマスが来るたびに、こう去年のクリスマスはどうだったかなとこう思い出すんですね。そしてどんな人が来ていたかな、誰かあの人来てたな、今年はどうかなということを思いながら毎年この時期を過ごすんですけれども、またずっと私はですね、遡って幼稚園の自分が4歳5歳だった時のクリスマスのことを鮮明に覚えていることを思い出すんですね。それは、クリスマスの降誕劇を教会学校、日曜学校でした時のことです。私はこの博士を導くこの大きな星の役をしたんですね。みんなそれぞれに自分の道具を作って、羊飼いは羊飼いの顔のかぶり物、羊は羊のかぶり物、私は星でしたので、星をこう大きく画用紙に書いて、そのかぶり物を作って、準備しました。まあ、4歳5歳の子がこの星を書くというのはなかなか難しいんですけれども、こう立派な星が描けたんですね。自分ながらにこう満足したのを覚えています。そして先生にも褒めてもらった記憶があります。そしてこの立派な星をですね、これで立派に星の役を果たせると思って、そしてこのバイアスにこの画用紙で輪っかを作って、いざその星の被り物を被った時にですね、このビリッと破れて、この星が大きく頭の上でこう裂けたんですね。で、それをこの頭のこの辺でビリッとなった音とその感触というのを今でも覚えています。4歳5歳のことでしたけれども、ショックだったんですね。あの綺麗に来た星がこのいざ使う時になって裂けてしまった。それと同時にガーンとなりながら、自分の頭は大きいんだなということを鮮明に覚えてるんです。それ以来帽子のサイズをいつも気にしました。私の頭は大きいんだな、無残に破れてしまった星が今でも鮮明に、目の前に浮かぶんですけれども、まあ、自分のそのような経験を通して幼い記憶というのはこう断片的ですけれども、すごく鮮明に残っているところが ありますね。結構そういうことがあります。あれから毎年クリスマスを迎えて今日に至っています。まさかあのイエス様のお誕生を祝うこの喜びの降誕劇の場でですね、星が切れて破れて放心状態になっていたあの小さな子供がこのクリスマスにですね、イエス様のクリスマスの意味をそのお伝えするメッセージを取り継ぐものになっているということを、あの4歳5歳の時には誰も知りませんでしたし、私自身もこのメッセージを準備しながらですね、あの時の子供がこんな風になっているのかと自分のことながら思い返されました。まあ、このように皆さんもクリスマスいろんな思い出があると思います。皆さんにここで一つ質問したいと思いますけれども、今から言う5つのものですね、それの共通点をちょっと探してほしいんですが、一つ目は風です。風で、二つ目は香り、三つ目は心、四つ目は愛、五つ目は神様、まあ、もっと他にもあると思うんですが、この5つの共通点、なんだかお分かりになりますか？うなずいてらっしゃる方が、佐竹さんお分かりになりますか？目に見えないもの、 目に見えないものです。風は目に見えないけれども木立が揺れて肌にこう触れるとですね、風が吹いていることが分かります。また香りも目に見えないですけれども、この嗅覚、鼻で、変わります。今朝早朝にですね、森さんがうどんを作ってきてくださって、向こうの方に行ったらちょっとうどんの匂いがまだ10時半の礼拝の時に残っていましたけれども、うどん食べたんだなという、目に見えないです。もううどんはお腹の中ですけれども香りがこう残っている。そして心はどうでしょうか。心も見えないですけれども、痛んだり悲しんだり喜んだりします。心があることが分かります。愛というのも見えないけれども、かけられる言葉、そしてまた行動、その人の行為を通してですね、愛されているということが分かります。そこに愛があるということが分かります。迷子になった子供を一生懸命親が探す、そこには愛というものが表されています。それでは神様はどうでしょうか。神様、ヨハネの福音書の1章の16節というところに、未だかつて神を見た者はいないというふうに書いています。父の懐におられる一人子が神を解き明かされたのですと。神様を見た者はいない、しかしこの父の懐におられる一人子がこの地に来てこの神様を解き明かしてくださった。この父なる神様を解き明かすためにこの地に人として生まれてくださった。神様がどのようなお方であるのか、神様の次元からこの人の次元にまで降りてきてくださった。それがクリスマスに起きた出来事です。神の御子であるイエス・キリストの誕生でした。まあ、普通ですね、赤ちゃんが生まれたらその子がどのような人生をたどっていくかというのは、その生まれた時点では誰にも分かりません。あの星の被り物が破れて放心状態になっている子がその先どのような人生を歩んでいくのか、あの時点ではまだ誰も知らないことでした。まあ、時が過ぎてみなければ分からない。まあ、教会にもたくさん今赤ちゃんが生まれていますが、どんな大きくなったらどんな子になるのかなとみんな思いながら、まあ、見ているわけです、赤ちゃんを。しかしですね、この2000年前クリスマスにお生まれになったベツレヘムの馬小屋で生まれたイエス・キリストは、その生まれる700年も前から予言がされていました。処女マリアから生まれます。そして、ベツレヘムという場所で生まれます。そしてダビデの家系から生まれます。そのように予言がたくさんされていました。今朝開いたイザヤ書の中にもその予言がいくつも出てきます。先ほど読んだイザヤ書の9章の6節、皆さんで今一緒にお読みしたいと思います。9章の6節、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方であり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。私たち人間のためにこの赤ちゃんは生まれますと。この赤ちゃんは私たちに人に与えられますと書かれていました。明確な目的、何のために、誰に対してこの赤ちゃんが生まれるのかという目的がここに示されています。ここからもこの出産というものが個人的なものではなくて、何か公的なことであるなということが分かります。さらにこの赤ちゃんにはですね、主権がその方にありとありました。国を統治するこの権力がこの赤ちゃんの方に与えられている、その方にあると。まあ、老舗のこの何百年も続く和菓子屋さんですとか、老舗のお店の跡継ぎが何代目か分かりませんが、赤ちゃんが生まれたならば、あるいはこの歌舞伎であるとか話し家であるとか、お茶やお花の家元であるとか、そのようなところに跡継ぎの赤ちゃんが生まれたならば、この赤ちゃんでありながらも 将来を担うものとして特別な存在としてですね、扱われるはずです。それこそこのお家の将来はこの小さな赤ちゃんにかかっていると。まあ、イエス・キリストの肩にあったもの、それは全てを支配する主権であったというんですね。そして全ての支配の責任を、その責任を負われる方であると言われていました。さらにこのお方にはどんなお方であるのか、まあ、名は体を表すと、その人の名前はアドベント一周からずっと見てまいりました、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。今日はこの最後の平和の君、このお方は平和の君という名前が与えられている。このお方、主権を持って統治する、この統治は武力によってではないんだということがわかります。私たちが日頃目利きしているこの強い者が弱い者を押さえつけるという、この力を、権力を用いて治めるのではない、そうではなくて平和の君という名のごとくに、この平和というものによる永遠の統治をこの一人の赤ちゃんはもたらしますと言うんですね。まあ、平和というものにそのような治める大きな力があるのかなと皆さんは思いませんか。私は平和と聞いてもですね、平和というものにそんなに大きな力があるのかなと現実見るとですね、思うんです。まあ、よく子供の頃、私には二つ目の兄がいるんですけれども、まあ、仲がいいです。良かったです。今も仲が良くていろいろ電話でやり取りしますけれども、でも仲がいいから兄弟喧嘩もよくするんですね。じゃれていて、それが喧嘩に講じるという。そして、この喧嘩がヒートアップしてくると、必ず父か母がですね、負けるが勝ち。負けるが勝ちと言って、この喧嘩の仲裁に入るんです。でもですね、この4歳、小さな子供が喧嘩して、もう頭にカッカ血が上っているときに、負けるが勝ちというのは、そんなに大きな歯止めにならないんです。もうそんな言葉はどこか飛んでいって、まあ喧嘩するわけです。まあそれでもですね、しぶしぶと、その言葉を飲み込んで、我慢したことが、まあ5回に1回、7回に1回ぐらいはあったと思います。歯をギリギリと言わせながらですね、悔しさを噛みしめながら、今日は負けてやったというようなぐらいの勢いです。負けるが勝ちって言うから、今日は負けてやったから勝ったぞというような感じでですね、まあ、痛いようなことを思い出しますけれども、平和を保てない。まあ、表面にこそ見せなくてもですね、どんな立派な大人になっても、これが人の本質ではないかなとこう思うんです。争うことがですね、私たちの心の内に闇というものを生み出していきます。誰かと争っていて、誰かと不和があって、心が喜びでいっぱいという人は、まずいないはずです。何かいつも陰りがある。気が重い。そこには平和と呼べるものがないんです。まあ、身近な家族の中でさえ、いさかいが生じたり、それが高じて不和になるということがあります。大人になってからですね、もう親とほとんど連絡を取っていませんという人がいる、その言葉を聞いたことがあります。自分が平和を保てないのに、どうしてもっと大きな世界が平和であり得るだろうか。こんな小さな関係で平和を生み出せないのに、どうして平和というものでこの世を治めることができるだろうか、と思うんですね。子供ながらに平和を保つのは難しいことだなということを思わされていました。私たちの知っているこの平和という言葉の理解は、暴力やこの争いがある、だから平和を望むというような観点から受け止めていることが多いのではないかと思うんです。 平和という言葉のニュアンスですね。実際平和という言葉の意味を調べると、この戦争や紛争がなくて世の中が穏やかな状態にあること、心配揉め事がなくて、穏やかなこととあります。少し後ろ向きな言い方ですね。まあ、自分の身の回りを見ても、世の中で起こっていることを見ても、この平和ということとは程遠いということを知っているからこそ、この平和という言葉はきれいに聞こえて、こう現実離れしているなという印象を持ちます。このイエス・キリストに与えられたこの平和の君という名前の意味ですね。その意味はどんな内容を持っているんだろうか。現実離れしたこの理想を掲げているだけなのか。平和の君と呼ばれる方がなぜ私たちに与えられたのか。なぜこの地に人として下ってこなければならなかったのか。私たちとこのお方とどのような関係があるのか。それを今日皆さんと一緒にですね、見ていきたいと思うんです。最初にこの和解が平和をもたらすと挙げました。和解が平和をもたらす。その和解というのは神様と自分との和解です。神様と自分との和解。まあ、神様との和解というのは、今まで神様から背を向けて生きてきた人が、その向きを変えて、180度向きを変えて、神様の方に向くということです。お母さんのお腹から、おぎゃーと生まれたすべての人は、初めから神様の方を向いて、生きていないんです。その証拠に、誰も教えてないのに、どんなに小さな子供でも自分の欲求を満たすためには嘘をついたり、自分のしたことを隠したりします。悪いことがこの隠されたままになっている、ごめんなさいが言えてない、何かこう秘密にされているままになっているとですね、この良心が咎めて、情緒もこう不安定になってですね、なんか変な行動に出たりする、そういうのが子供の中で、見られます。隠されたままになっているときに、私たちは何かすっきりしないものを抱えているときに、そのようにですね、何かこう情緒がこう動く、触れる、そのような生き物です。神様に背を向けているというのは、このいつも変わらない真理で人の心の中を照らしてくださる、この光を持っていないというふうに言うこともできます。問題を抱えてもどうしたらいいのかわからない。自分に都合のいいようにその問題を処理するしか術を持っていません。神様のこの価値観というものを持っていない人、その人は世の習いに従ってですね、世の中の価値観で全てのことを自分で、決断して、自分で、行っていきます。判断して、決めていかなければなりません。神様に尋ねることをしない、知らない。何をするか、どう生きるか、自分がこれだと思うように決めていきます。自分に嫌なことをした人を許すか、許さないか。また、人の目に触れないところでも、誠実であるか、ないか、自分次第です。自分がこの判断の基準、自分がこの中心であるので、この常にこの不安というものが付きまとっていきます。そしてそれは闇を作っていく。その人は闇を照らす光を持っていないので、その心の中は暗いです。神様に背を向けている人、また神様に背を向けている国というのは、この闇がどんどんとこう広がっていってる。 日本でも今たくさんのこの問題を抱えていろんなニュースが私たちの耳に入ってきますけれども、捨て焼き場のようにいろんな対処をしていますが、これは本当に追いつかないぐらいのスピードでですね、どんどん闇が広がっていっている。私たちはこの闇の中に照らし出されている光という存在でもあります。祈っていく必要があるな、伝えていく必要があるなと、このクリスマスにも強く思わされました。この闇というものを抱えている人間が同時に平和というものを作り出すことができるか、どうしたって自分から平和を作り出すことは難しいです。誰もがこの自覚を持っておられるのではないでしょうか。ならばどうしたらいいんだろう。それはただ一つ、それは答えがあります。闇にこの光を迎えるということです。単純なことです。闇の中に光が灯ったらこのことは解決していくんですね。ヨハネの福音書の1章5節、アウトラインにも載っていますが、皆さんで一緒に読みたいと思います。ヨハネ 1-5、 はい。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まあクリスチャンになってからもですね、ああ何か自分の心の中に闇が覆っているな、最近薄暗くなっているなと感じる時があるかもしれません。しかしその闇を覆う中にあっても、いやいや私のうちにはもうすでに光が灯っていると私はいつもこの言葉を告白します。私のうちには光がある。この光を見よう、見上げよう。そうするとですね、この闇がこう逃げていく、闇の中に光が照っていることをもう一度逃げることができます。神様との和解がそれをしてくださいます。神様と和解できていない人は、別な言い方をするとですね、罪の下に売られたままの状態で置かれていると聖書は言うんですね。罪の下に売られている、言葉を変えれば罪の奴隷であると。奴隷というのは主人がいます。罪の奴隷というのは、罪というものが自分の主人になっている。自分はその主人に仕える奴隷という、この主従関係です。この主人というのが悪党なので、その下にいるものはいつもこう苦しむんですね。良いことをしたいと思ってもできない。家族を大事にしたいと思ってもできない。周りの人にもっと親切にしたいと思っても、嫌なことがあると投げ出してしまう。人を憎んでしまう。責めてしまう。自分の正しさを主張して人を支配しようとしてしまう。この罪という主人のもとにいて、私たちは本当にこう苦しんだものでした。そのことをパウロという人はこう表現しています。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至りと。奴隷となっている。そしてその主人の下でいつも従わなければならない。服従しているんだと。まあ、日本ではあまり馴染みのない奴隷制度ですけれども、奴隷には必ず主人がいます。その主人の言うことを聞かなければなりませんでした。この罪の下に売られて、罪を主人とする奴隷はいつもこの主人に振り回されるので、良いことができない。しかしですね、ここから脱出することのできる唯一の方法があるんです。それは別の主人、良い主人がやってきて、この罪を主人とする奴隷をお金を払って買ってくれる。まあ奴隷はそのようにして、 お金を出されて買い取られるわけです。まあ、そういう制度です。良い主人がやってきて、この人を私に売ってくださいと、この悪い主人からお金を払って買うんです。そうするとですね、この罪を主人としていた奴隷はですね、この悪党の主人から逃れることができます。パウロはですね、この罪の奴隷になっていて、本当に苦しんでこう言ったんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださるでしょうか。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのか。どのようにしてと言わなかったんです。奴隷が自分でお金を払ってそこから逃げ出すことはできなかった。奴隷はあくまでも奴隷。誰かがここから救い出してくれなければ、私は一生涯、この罪を主人とする、そのもとで生きていかなければならない。誰がこの死の体か、私を救い出してくれるんでしょうかと。これをしてくださったのが、イエス様でした。このクリスマスにお生まれになった。イエス・キリストが、この和解の道を作ってくださいました。神様と自分とのこの和解、それをイエス・キリストがこの和解の道を作ってくださった。神様がこのことをしてくださいました。生まれながらこの罪の下に売られた者として、罪を主人としていた私たちを、そこから正当な賃金を払って解放してくださった。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられるというのは、この赤ちゃんであるイエス・キリストが罪の下に売られた私たちを買い取るための代価であったというんです。罪の下に売られた奴隷を買い取るために、すなわち私たちをですね、この悪党の主人のもとから買い取るために払われたのは、イエス・キリストの命だったんです。罪のないお方の命。それをこう見るとですね、私たちはイエス様とイエス様の命と同じ価値を持っているというふうに言うことができます。私たちはそれだけの代価を払って買い取られたということはですね、私たちのそれだけの見合った価値があるよというふうに神様は見てくださっているというんです。皆さんそのように自分のことを見たことがあるでしょうか。自分は小さな存在で、自分は大したことができなくて、自分は死ななく一生を終えていくのかな、このまま何かこう希望もあまり見出せずに、クリスチャンになってイエス様信じて歩んでるけれども、あんまり大した期待もないし、もしそう思っているのでしたら、このことに気がついていただきたいと思うんです。イエス・キリストの代価が払われたということは、それだけの価値を私たちはいただいているということです。それだけの価値を払っても惜しくない。そう思って神様は、このお方の命を私たちに与えてくださって、私たちはそれぐらいの価値を持っている存在、それだけの期待を神様に抱かれているものであるということです。そして、その中に私たちはこの朝も置かれているんだと言うんですね。クリスマスにこの馬小屋でお生まれになったイエス様の最後は十字架でした。もう何遍も何百回も聞いている言葉ですけれども、イエス様の最後は、あの十字架、荒削りの十字架でした。このようにきれいに整った、あるいは首から下げるような軽い十字架ではなくて、荒削りの、持つことも重いぐらいの、その十字架を自分で担って、あのゴルゴダの丘で血を流し、そして私たちのためにその身を捧げてくださいました。太い首で両手両足打ちつけられて、そしてみんなに笑い物にされたんです。恥ずかしみを受けて晒し物にされました。イエス様はそれに対して何の口も開かなかったんです。 まあ、兄弟喧嘩でですね、ちょっとでも自分が不利になれば、必要以上に相手を痛めつけてしまうような、平和というものから程遠い人間とは違うんですね。息を引き取る前に、最後にイエス様がこの十字架で叫んだ言葉は、テテレスタイ、完了したです。完了した。この罪の奴隷を買い取るために、一円、買い取るための代価を一円も残さず払い切った。一円でも足りなければですね、この罪の下に置かれているものを買い取ることができない。すべてを出し切って、すべてを払って、代価を全部払った。完了した。そう発せられて、あの十字架で息を引き取りました。神様はこの罪という主人のもとから、イエス様の命を、その代価を、代価として払って、私たちを買い取ってくださったんです。ローマ書6章22節にこうあります。しかし、今は罪から解放されて、神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行くところは、行き着くところは、永遠の命です。悪い主人から、良い主人がやってきて、私たちに誰かお金を払ってですね、その悪い主人から私たちを買い引き取ってくれた、買い戻してくれた。それなので、今はこの良い主人のもとに私たちは置かれていますと。そして、かつてはですね、良い身を鳴らすことが一つもできなかった。しかし今は、この主人のもとに置かれているので、清潔に至る身を得たのですと。良い身を結ぶものになった。そしてその行く先は永遠の命ですと。すべての人の代価はもうすでに支払われています。支払い済み。お食事行ったり、どこかに泊まったり、お金払おうと思ったらお客様もう支払い済みです。誰が支払ってくれたんですか。あちらの方が一回だけね、そういう経験ありました。旅行に行った時にですね、食事してて、頼んでないものが来たんですね。美味しそうな。で、わー、これ頼んでないんですけどって、あちらの方が、と言ってね、旅行者だと思ったんですね。そして、もてなしてくださる。全く見ず知らずの人でしたけど、得した気分になりましたね。まあ、そのような、メッセージで食べ物の話が多いということをちょっと言われて、時々気にはしてるんですが、一番身近なので、皆さんもよくわかるかなと、思うんですけれども、それと与えしない以上のものです。すべての代価もすでにです。すでに支払われました。あとはですね、ありがとうと受け取るかどうか、もう届いてるんです。その受け取り方がわからない方、その方はですね、こういうふうにしたらそれを受け取ることができます。イエス様、私のこの罪の主人のもとから買い取ってくださってありがとうございます。これからはあなたを見上げて歩んでいきます。この祈りと、そして告白です。この告白の祈りの中に神様との和解が成立します。コロサイ1章19から20にこう書いています。神は御心によって導いた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるもの、天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それは、あなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして、 見舞いに立たせてくださるためでした。神様はこの十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださった。万物、私たちを和解させてくださった。そしてかつてはこの心において敵となっていた悪い行いの中にあったのですが、今はイエス様の死によってこの私たちと神様と和解させてくださった。それは私たちが清く傷なく非難されるところのないものとして、ないものとして神様の御前に立たせてくださるためです。私はこのいろんな人とですね、聖書の学びしたり受洗の学びをしたり、してですね、その人の関わりを持たせていただいています。先週もここで、奥田さんが受洗されました。不思議ですけれども、このイエス様を信じて心に迎えてですね、行く人たちのその姿を見ているときに、その信じていく過程を傍らで見せていただくときに、ああやはり御言葉は真実だなといつも思わされるんです。まあ、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったという言葉、真実だなと。このイエス様を心にお迎えした人というのがですね、このキリストのうちにあって、その光へ向かって歩み始めた人、それをこう見させていただくと、共通しているのはその人らしくなっていくなということです。私はもともとですね、その人らしさというものを知りません。出会ってまだ間もない中で学びをする場合もあります。その人がどんな歩みをしてきたのかも詳しく知りませんけれども、この関わりの中を通してですね、イエス様を心に迎えていくプロセスの中で、ああなんだかそのこの人はこういう人なんだろうな、その人らしくなっていくなということをいつも感じるんですね。まあ自然体というんでしょうか、清いがなくなっていく。何か今まで一生懸命こう覆っていた、自分をこう覆っていた、こうしていたことところがこう少しずつ剥がれていく。そしてその人らしく、まあ素になっていくというんでしょうか、それをいつも思わされるんですね。糸の切れたタコのように風任せにあちこち飛んでいた、そういう歩みだった人生が、確かなお方としっかりその切れた糸が、ね、結び合わされた、そのこの安定感というんでしょうか、力強さを感じます。そしてその力強さの中にその人らしさがこう芽生えていくのを共通していつも見させていただくんですね。ああ神様はやっぱり生きておられるんだなと、この人をこのようにオリジナルデザインされたんだなというふうに、まあ、思うんです。平和という言葉、それは英語でピース、平和の君はプリンスオブピースと英語の聖書に出ています。でもですね、この平和という言葉にはもう一つありました、意味がありました。それはハーモニー、これは和合ということですか、ハーモニー、平和の君が私たちの心に、平和の君を私たちの心にお迎えするときですね、この整理しきれないごちゃごちゃだった自分の心の中がですね、整理されていく、調和が取れてこのハーモニーが生まれていく。アウトラインの方にですね、この自己中心、キリスト中心という絵を挙げておきました。この心の中を表した絵ですけれども、心の王座に誰が座っているかで、心の在り方も大きく変わっていきます。この罪を主人とする者との下で歩んでいた者がですね、良い主人がやってきて買い取ってくださって、その良い主人のもとに置かれた。この良い主人に従ったならば、 私たちからもこの良いものが流れていくようになっていきます。この主人が今私たちを導いてくださっているお方だからです。そして神様はもう一つ重要なことをしてくださいました。それはですね、自分自身との和解ということです。3番目に挙げていますが、自分自身との和解、自分と和解するなんてことはあまり考えたことがないなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。自分は自分であって和解も何もないと。けれどもですね、多くの人は自分を受け入れられない、こんな自分は嫌だ、こんな自分ともう付き合いきれない、こう自分と自分がフィットしない、そのようにしながら毎日過ごしている人が多いのだなということを感じます。和解が必要です。自分との和解。平和の君であるイエス様は自分を十字架につけた人を許しました。裏切った弟子たちを許しました。この許すということは大きな犠牲が払われるなとこう思います。でもですね、私これを準備しながら、ああイエス様許すこと難しかっただろうな、まあ、誰かを許したことがある人はですね、その許すということが簡単でないということを体験的に持っておられると思います。そして許した後の心地よさというのも味わっておられると思います。イエス様はこの自分を十字架にかけた人たちを許した、大きな犠牲が払われたなこう思うんですが、はたと考えてですね、いやでもよくいろいろ聖書を見てみると、イエス様はこのご自分が十字架にかかったことに対してですね、犠牲を払ったと言っているところは一つもないんです。イエス様の側ではですね、この犠牲というのはマイナス負に聞こえますけれども、何か我慢するような、何か犠牲を払うような、まあそういう意味ですが、イエス様の側では犠牲を払って十字架にかかったというよりもですね、イエス様はもっと能動的に、私はあの十字架で、十字架にかかってあなた方の救いの道を作りたいという犠牲というよりも、愛から生まれたその行為の中にこの十字架というものがあったんではないかなと、そう思わされました。イエス様はこの許しというものによって平和というものを完了されたんです。まあ負けるが勝ちといって喧嘩をね仲裁された、そんな無理やりこの歯をギリギリ割しながらですね、負けるが勝ちだからというような重複させられるようなことと違って、もっと能動的、もっと積極的なものでありました。神様との和解を受け取った後生じてくるのは自分自身との和解です。神様と和解できました。その和解がですね、今度私たちの内側に生きて、この和解の力が、平和の力が私たちの内側に生きて働きかけてきます。自分自身を許す、それはイエス様が私を許してくださったように私も私を許しますということです。許し続ける、でっこみ引っ込みのある等身大のこの自分をそのままで見てあげる、受け入れてあげる、これも許すということの一つかもしれません。いつも自分を責めてきた、もっとこうすべきではないか、まだまだ足りない、できていない、自分に対していつもどこか責めがある、これを解いてあげる、許してあげる。またですね、この許してあげるという中にサタンはですね、 その特質というのは、責める、告発者です。あそこが足りない、ここが足りないと告発してくる。それに耳を貸さないんですね。私はすでに良い主人のもとに置かれている。あなたの声、あなたはもう私の主人じゃないから、あなたの言葉には耳を傾けない。私は私の主人の言うことだけに目を留め、耳を向け、心を向けます。そういう中にですね、私たちは自分を許すということを選び取っていけるんではないかと思うんです。許せないと思っている人を許すことで、人を憎むという苦しみから自分を解放してあげる、解いてあげるという許しもあるかもしれません。深い痛手を受けて、それが自分の中で清算されるのに時間がかかるというケースも多くあると思います。が、許しの力によって平和を完了させた方は、私たちの心の内側にもこの平和を持って私たちの内側を作り変えることのできるお方なんです。良い主人は私たちにこの私たちの内側にもこの平和というものを作り出したい。それを助ける、それを支える、それができるお方なんです。自分自身との和解というのは、このありのままでおられる、そこに安息できるということではないかと思うんです。神様が作ってくださった私でおれるということです。あなたありのままでいいんだよと言葉をかけられるとですね、多くの人は安らぎを覚えるそうです。ほっとする。ある人はこの言葉を聞くときにこう涙が溢れてくる場合もあります。それほど私たちはありのままでは折れない、折りにくい中で、生きてきました。そして生きています。こうあるべきだ、こうしなければと頑張ってきた。まあ、この頑張るのが必要でないと言ってるんではないんですね。主が許されたのだから、不用意に自分を裁いてはならない。神様がそんな自分の存在そのものを、ああ、私はなんて惨めなんだろうと思う、その自分さえも神様は大切に思ってくれている。受け取ってくださった。だから自分もそのように自分を受け取っていこうということです。自分自身を許すということ。許されていると分かれば分かるほど、ああ私は許されてるんだな、何かをの行為をした許しもありますが、存在そのものの許しを感じるときもあります。こんなんでいいのかな私はという、その存在を許されていると分かるときがありますが、それが分かれば分かるほど、この私たちの内側で何かですね、凍っていた感情、凍っていた思い、そのような凍っていた何かが溶け出していく、温かいものを感じていきます。そしてその溶け出していく中にですね、今度はそこから愛というものが流れ出て、行きます。平和というものを行うのは正しいことだからということで義務感を持ってするのではなくて、そうしよう、そうしたい、私はそのように生きたいという自主性から生まれるもの、そのように平和を作り出すものに神様は私たちを作り変えてくださるという。愛がなければ誰かを許すことはできないなぁと思うんです。この平和の君を内側にお迎えした人は、このお方と同じように生きたいと願うように変えられていきます。どうでしょうか皆さん、今日このお方は私の内側に生きておられるという確信あるでしょうか。そしてこのお方が私の内側を変え続けてくださる、平和にあふれさせてくださる、 自分自身を許すように助けてくださる。第一ヨハネの4章12節、アウトラインにも載せていますが、一緒に読みたいと思います。第一ヨハネの4章12、はい、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たちに対する神様の愛を知っている、そして信じている。神は愛ですと。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられますとあります。今年もですね、アドベントを過ごしながらイエス様の誕生をこう思い巡らしていました。そして、ああ神様は愛なんだなということをもう一度ですね、心の中に受け止めていたんです。まあ、聖書は旧約から新約66巻ありますけれども、その根底に流れているのは、最初から最後まで、最初から最後まで神の愛なんだなということをしみじみと感じ入っていました。このお方がですね、今日このお方の誕生を祝って集って来られた、ここにおられる一人一人を本当に喜んでくださっているですね。この平和の君をお迎えしようと、私たちは賛美からこの礼拝を始めました。平和の君をお迎えし礼拝しました。そしてその平和の君を私の心にも、皆さんの心にもお迎えし、そして私たちの教会にもお迎えし、そして私たちの国にもお迎えしたいと願うんです。この平和の君はもうすでに来られています。1994年にこの2人のアメリカ人のボランティアの方が、ロシアの教育者から、教育省からの要請で、この複数の学校や施設で聖書に基づいた倫理道徳を教えることになったそうです。まあ、訪問先には親がいないか、あるいは虐待されているか、そのような子どもが100人ほど集められている施設に訪問したそうです。まあ、クリスマスの少し前に、そのボランティアたちがその施設にいる子どもたちに最初のクリスマスの意味、そのメッセージを聖書からしたそうです。まあ、大半の子どもたちはこのイエス様の誕生であるクリスマスの話を聞くのは初めてだったそうです。マリアとヨセフがベツレヘムに生まれて、ベツレヘムについて宿屋に行ったけれども、宿屋はいっぱいで馬小屋に通されて、そしてその馬小屋に泊まって、マリアはイエス様を産んだ、会話家の中に寝かせた。まあ、このように子どもたちに話をすると、驚きながら夢中で子どもたちはこの話を聞いていました。そしてこのお話の後はですね、工作の時間になりました。会話家の材料を使ってですね、子どもたちは一人一人がこの会話家を作り、厚紙をもらって黄色いナプキンを細かく切って、藁に見立ててですね、ベージュのフェルトの布を使ってイエス様の顔を作って、そして、歯切れでおくるみを作って、そのようにしてイエス様のお生まれになった馬小屋をですね、自分たちで工作して、作る時間を持ったそうです。ボランティアの人たちは一生懸命作っている子どもたちに話しかけながら、助けながら子どもたちを手伝いました。そこにですね、一人の6歳の男の子がいました。ミシャという名前の男の子でしたけれども、もうほとんどこの子の作品は出来上がっていたんです。しかしこの作品をよく見るとですね、会話家の中に赤ちゃんが2人寝ていたというんですね。あれ、イエス様双子と言った覚えはないけれど、なんで2人赤ちゃんが寝てるんだろう、不思議に思って、このこう呼んでですね、訳を聞いたんです。するとこの男の子は、一部始終ですね、この細かいイエス様のこの誕生のお話を覚えていてですね、細かく話してくれた。 けれどマリアが赤ちゃんのイエス様を会話家に寝かせたこの下りが来るとですね、自分の突然ストーリーが変わっていったそうです。この子はね、こう言ったそうです。赤ちゃんのイエス様が、赤ちゃんのイエス様がね、僕を見て泊まるところはあるのと聞いた。だから僕はお父さんもお母さんもいないから泊まるところ僕はないよと答えた。そしたらイエス様が一緒に泊まっていったらと言ったんだ。この子の頭の中ですね、そのストーリーがこう動いてるんです。だけどできないって返事をしたんだ。だって他の人みたいにイエス様にあげるものが何もなかったから、プレゼントするものが何もなかったから、それはできないよと断った。だけど僕はイエス様と一緒にいたくてたまらなかったから、何かプレゼントできるものはないかなと考えて、そして寒い馬小屋で赤ちゃんとして生まれたイエス様があったかくなるんだったら、それにも僕は、それだったら僕はできるな。イエス様を温めてあげることはできるから、それがプレゼントになるかなと思って、聞いたらイエス様はこう言った。そうだね、それは何よりも素敵なプレゼントだねと。だから会話桶の中に僕は一緒にイエス様と入ったんだ。そしたらイエス様が僕を見て、ずっと一緒にいていいよと言ってくれた。まあこの話を終わってですね、この男の子は大声で泣き出したそうです。自分を捨てた、また痛みつけた自分をそのように痛めた親ではなくて、自分を本当に大切にしてくださるお方と出会ったからでした。この子にとって親に捨てられた、あるいは虐待されたという事実を、その事実を変えることはできません。起きたその痛み、体験は消すことができない。けれども、自分を迎えてくださったイエス様との出会いが、この子のこの深い悲しみに触れてですね、この子の真っ暗だった心に火が灯されて、冷えていた心が温められていったんです。自分の心は薄暗く冷え切っているなぁと感じておられる方が、今日この礼拝の中にいらっしゃるでしょうか。イエス様は私たちのうちに宿ってくださる。その心の中にずっと一緒にいていいよ、ずっと一緒にいていいよ、私はあなたの内側に平和を作り出すよ、冷えていたものを温め、凍っていたものを溶かし、憎しみがそこからですね、溶けて愛に変わっていく、溢れていく。そのためにイエス様はこのクリスマスにお生まれになりました。あなた方のために緑子が生まれる、それはこのためでした。一人の男の子が私たちに与えられる、このために生まれてくださった。私たちと深い関係を持ってイエス様はこの地に来てくださいました。そしてこの朝も生きて働いておられます。目に見えないですが、目に見えないですがおられます。だから2章11節12節を、これは私たちの本当に告白ですね。一緒に、死の前に喜びを持ってですね、この告白をしたいと思うんです。ルカ2章の11中にアウトラインから一緒に読みましょう。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。このお方を心におられることを感じながら、今だんだんと温まっていくこの心の内側を感じながらですね、今祈りを捧げたいと思います。一緒に立って今主の前に、私のために来てくださってありがとう、またまだお迎えしていない人がいたなら私の心でお迎えしますという告白を持って、今しばらくですね、それぞれで祈りたいと思います。どうぞお立ちください。そして今それぞれの告白を持って、言葉を持って、今祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、イエス。